おはようございます。
おはようございます。
それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。今朝もこのように私たちが共に集まって礼拝できることを感謝いたします。神様の御言葉を今読みました。どうぞ私たちが信じる神様が、主がどれほど素晴らしいお方であるか、また神様が私たちに与えてくださっているものがどれほど計り知れないものであるかを、私たちがさらに深く知ることができますように、どうぞお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今年度の、主題聖句はエペソ人への手紙の1章23節、ですけれども、それを、共に学ぶために1章の初めから、メッセージをしていますけれども、ようやく来週たどり着きそうだという感じになりましたけれども、今朝は15節から19節から、そして特に、そちらからメッセージをさせていただきたいと思いますが、少し先週までのことを振り返りたいと思います。先週は11節を中心に、私たちが御国を受け継ぐものとなったということについてお話をしました。エペソ人への手紙は特にこの1章、2章、3章と、私たちクリスチャンが何者であるのか、救われたクリスチャンとなった、それが救われてクリスチャンとなったとはどれほど素晴らしいことであるかを、深く探りながら、その大切な真理を私たちに教えてくれています。4節には、これも、このエペソ人への手紙のメッセージで何度も何度も繰り返していることですが、世界のもといが据えられる前から、この方キリストにあって私たちが選ばれた、もうこの驚くような事実がはっきりと書かれています。そしてその目的の一つが、5節にありますように、私たちをご自分の子にするということです。ご自分の子にするとは、何の関係もなかった私たちが神様に選ばれて神様の子供にしていただいた、もともとは養子縁組から来ている言葉だということですけれども、そのことを確認しました。そして全ては主イエス・キリストによることなのだということが繰り返し示されています。実に3節から13節まで、何度、前それぞれの説にですね、キリストにあって、あるいはこの方にあって、イエス・キリストによって、その愛する方にあってなどですね、全てがキリストによってであるということを、それを示す言葉が、何度も繰り返されています。それは、私たちを救う神様の御業の中心にあるのは、主イエス様の十字架、そして復活だからです。先週はそんな私たちがキリストにあって御国を受け継ぐものとされたということについてお話ししました。この言葉も旧約聖書のイスラエルの民の歴史が背景にあります。元はくじで選ぶという言葉でした。それはかつてイスラエルの人々が約束の地カナンを譲りの地として割り当てられた、その出来事から来ています。イスラエルの人々は約束の地カナンを譲りの地として、それぞれの民族にくじによって割り当てられて受け継ぎました。私たちがまた御国を受け継ぐものとされたということは、私たち自身が神様の所有物、神様の宝の資産とされたということです。そういうわけで、私たちの信仰が私たちが思うよりも確かなもの、価値があるということを、実にさまざまな多彩な表現で、しかも旧約聖書の約束に根ざして語られてきました。で、3節からパウロは基本的に私たちという言い方をしています。それはパウロ自身、そしてパウロと一緒にいる仲間たち、そしてエペソの教会も含めた全てのクリスチャンにとって共通に与えられている、神様の祝福、 救いについて語っているわけです。それがですね、13節になると、このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって承認をされました。この手紙の読者、エペソの信徒たち、あるいは他の教会の信徒たち含めて、あなた方と、ここで、これまで語ってきた約束があなた方、つまり教会の信徒たちにとって真実であるということを確認しているわけです。そしてその約束を保証するのが聖霊なんだということです。14節では、この約束の聖霊こそが私たちが御国を受け継ぐことの保証であるということを確認します。そして最後にパウロは、私たちが贖われて神様のものとされたことの目的も確認しています。これも12節14節遡れば6節で言われてきたことですが、私たちが神様の栄光を褒めたたえるため、神の栄光が褒めたたえられるためということです。かつて神様はイスラエルの民を、先ほど言ったようにですね、宝の民と呼ばれました。イスラエルの民の存在そのものが神様の栄光を表すものとされました。今は私たちクリスチャン一人一人が、この神様の救いの技の素晴らしさを証しするものであり、神様の栄光を表すものとされているということを、パウロはここで伝えようとしているわけです。先ほど金之さんもお祈りの中で、言ってくださいましたが、私もメロディー会四国の10周年、そこの栄でグランドホテルで行われましたが、出席させていただきました。10年の年月の速さに、改めて驚きましたけれども、私たち白金キリスト教会はある意味この10年ですね、福音歌手の森由里さんと不思議な出会いが与えられて、ある意味10年一緒に歩ませていただいたんだなということを実感いたしました。もちろんそんなそっちはお会いするわけでもないんですけれども、いつもですね、私たちの教会の働きのどこかに、森由里さんの働きもあってですね、その一つの、10年のまとめとして、昨年ちょうど1年前になりますけれども、市民ホールでコンサートができたのかな、あれもその積み重ねがなければできなかったことではないかなと、そんなことを思わされました。でミニコンサートのですね、最後は、いろんな歌を歌ってくださったんですけれども、主の栄光を褒めたたえる歌で、終わったんですね。改めて、森井さんは、主の栄光のために歌っておられるんだなということに、改めて、感動いたしました。私たちも一人一人が主の栄光を表すために救われ召されている、そのことを今朝改めて確認したいと思います。少し長くなりましたが、今日の箇所にですね、15節から19節に入っていきたいと思います。パウロの他の教会に宛てた手紙、またいつかですね、パウロのいろんな手紙をまとめて、読んで学ぶということもしたいと思いますけれども、短い挨拶に続いてですね、受け取り人である教会の信徒たちに関して神様に感謝を捧げるという、そういうことが多いんですね。また皆さんで確認していただければと思いますが、ローマ人手紙であり、第一コリント、ピリピ、コロサイ、テサロニケ、それぞれ短い挨拶の後すぐに受け取り人である教会の信徒たちに関して神様に感謝を捧げていますが、エペソ人へ手紙はちょっと例外的で、長い、言ってみれば神学的な説明が続いた後、16節になってやっと感謝の言葉が現れています。15節のこういうわけで、こういうわけでこういう言葉がですね、パウロの手紙に多いんですけれども、何を指しているのか、なかなかちょっとはっきりしないところがありますけれども、素直に読めば13節に書かれているですね、教会の人々が福音を聞いて信じた、そのことについて感謝をしているということでしょうし、私もというのは手紙を書いたパウロの 受け取り人である教会の人々に対する深い共感を表しています。パウロの感謝の理由、それは教会の人々の主イエス様に対する信仰、そして全ての生徒に対する愛を聞いたからです。まあ、ここにはパウロの手紙によく見られるクリスチャンにとって大切な3つのこと、信仰、愛が出てきます。希望については、まあ、12節ですでに言われているということもあるのでしょうか、言われていませんけれども、主イエス様に対する信仰が全ての生徒たちに対する愛の土台であるということは言うまでもありませんし、真実な信仰は主イエス様の愛への応答であり、そして愛の実践を生み出すわけです。初代教会の人々がどのようにキリストの愛を実践していたかについては、まあ、皆さんよくご存知の使徒の働きの2章の43節から47節のところに、まあ、総会の時はいつも読むところですけれども、そこに書かれていますし、使徒の働きの20章35節からのところでですね、パウロは、まあ、まさにエペソ教会の長老たちとの別れの際に主イエス様から受けた言葉として、受けるよりも与える方が幸いであるという、この愛の実践をあらゆることを通して示してきたのだと訴えています。まあ、有名な言葉ですが、まあ、よくクイズで出されるところですね。福音書のどこを探してもこの言葉はないんです。まあ、しかしパウロがここで主イエス様が言われた言葉として、受けるよりも与える方が幸いであると、まあ、言っている。まあ、そうやって出てくる言葉ですけれども、あらゆる度にあらゆる機会にパウロはそのことを教会の人々に示してきたのだと訴えています。エフェソ人への手紙が書かれたのは、おそらくこの別れから5年から7年経過した後のことです。エフェソの教会の様子を聞いたパウロは、教会の中にこの愛の実践が見られることを知りました。パウロの喜びはどれほどのものだったでしょうか。まあ、彼は心からの感謝を神様に捧げずにはいられなかったわけです。15節から19節は、まあ、途切れることなく一つの文章としてつながっています。でパウロの捧げた感謝がそのまま17節から19節の教会の信徒たちのための祈りへと移っていきます。まあ、絶えず感謝しているというのは、まあ、日本語元の意味で言えば、感謝することをやめない、感謝することを止めないという意味です。パウロが諸教会へ宛てた手紙では、神様がそれぞれの教会で行われている素晴らしい御業についてパウロはいつも感謝を捧げていますけれども、さらなる神様への期待、そして祈りがこの感謝と一つとなっています。同じ時期に書かれたピリピ人への手紙の1章3節から4節でパウロはこのように書いています。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り。同じような表現が手紙の中にいろいろ出てくるんですけれども、神様への感謝と祈りは切り離せないものです。そして祈りのたびにとパウロが言っているのは、まあ、ユダヤ人としてのパウロが日に3度祈りの時間を大切にしていたことに由来しているとも言われますけれども、使徒パウロはあらゆる時、そういった決められた祈りの時間はもちろんですけれども、それだけでなく、あらゆる機会にパウロは神様に感謝を捧げ、そしてエペソをはじめ自分が関わってきた教会のために取りなし祈っていたということです。改めて、もう本当にこれは私自身の課題だと思っていますけども、本当にもっと祈らないといけないなと思いながら、意外とですね、いや牧師でなんだから祈る時間たっぷりあるでしょうと言われそうなんですけども、意外となんかいろんなことに時間を取られてるなということをすごく思います。でもパウロは手紙でこうやってあなた方のことをいつも覚えて祈ってると言ってるんですね。いや彼が関わった教会っていくつあるんだろうかとかですね、あと個人的にもいろんな人との関わりがあって、まあ、多分一つ一つ祈ってるだけで、 1日の半分が過ぎるんじゃないかと思うぐらいのことですけれども、おそらくそれぐらい彼にとって、まあ、そして当時の人々、教会の人々にとって祈るということはとても大切なことであり、まあ、言ってみればそれが、信仰生活そのものであった、そんなふうにも思わされます。さて17節から19節にその祈りが書かれているわけですけれども、おそらくこれはパウロがいつも教会の人々を覚えて祈ったその祈りの言葉ではないかと思うんですね。ここでパウロはどうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父がと呼びかけています。これもまた注目していただきたいと思うんですが、パウロは祈るときいろんな言葉を用いて神様に呼びかけています。それは決して気まぐれなものではなく、その祈られる内容にふさわしい呼び名を持って神様に呼びかけているんですね。例えば第2コリント1章3節では、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにと呼びかけた後にですね、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますと続けています。私たちはもう口癖のように父なる神様、天のお父様と呼びかけますけれども、時にはですね、本当にこのその名に祈りにふさわしく、神様に呼びかけるということ、それも教えられるところです。このエペソ1章17節ではどうでしょうか。パウロはイエス・キリストの神栄光の父と呼びかけて祈り始めます。もちろん神様は栄光を受けるにふさわしいお方、栄光そのもののお方です。そして旧約聖書では栄光の神、栄光の王と呼ばれるとき、それはイスラエルの民をエジプトから救い出し約束の地を与えてくださった偉大な神様を表しています。栄光、それは神様の力、支配、権威を表す言葉です。エペソ人へ手紙で言えば、1章3節から先ほどお話ししたようにずっと語られてきた、私たちのためにイエス・キリストにあって力ある技を行われる神様、私たちを子供とし御国を受け継ぐ者としてくださったお方、まさにそれは栄光の主です。また神様の栄光は私たちを照らし、私たちの目を開いて御心を教えてくださる啓示の光も表しています。このようにパウロがイエス・キリストの神栄光の父と呼びかけていることが、この17節から19節で祈られている内容にふさわしい呼びかけだということが分かります。パウロはエペソの教会の信徒の信仰と愛を聞いて心から神様に感謝していますが、それで満足したわけではありません。なお一層教会の信徒一人一人のために祈り続ける必要を覚えています。それはエペソの信徒だけでなく、私たちはまだまだ神様が私たちに与えてくださったものがどれほど素晴らしいものか、私たちの思いをはるかに超えたものであるかを知ってはいないからです。17節から19節の祈りには、3節からずっと語られてきた神様がキリストにあって行われた神様の御業、私たちに与えてくださったものを私たちがさらに深く知り理解し、ますます信仰と希望に満ちて神様に感謝することができるようにという取りなしの祈りです。これも何度かお話ししたことかもしれませんが、私が前いた福音交友会という団体の創設者の一人の宣教師がですね、長年の働きを終えて引退されるとき、集会があったんですけれども、その残された言葉の一つ、正確には覚えていないんですけれども、それがずっと私の心に残っています。それは主イエス・キリストを知り続けてくださいという意味の言葉でした。はっきり正確には覚えていないんですが、もう老婦人宣教師がハワイに帰られる前にですね、主イエス・キリストを知り続けてくださいと言われた言葉を今も覚えているんですね。まさにそれはここで祈られているパウロの祈りそのものではないかと思います。私たちはまだまだイエス様ご自身のことを知らない、 神様が私たちのためにしてくださったことの素晴らしさ、大きさをまだまだ知らない。でもそれは決して私たちの信仰がいつまでたっても未熟で未完成ということではありません。私たちは自分の内側を見て自分の弱さ未熟さに思い悩むことが多いんですけれども、でもそれ以上に私たちに与えられている信仰は私たちの思いをはるかに超えて大きく素晴らしいものであることに目を留めるべきだ。そのようにパウロはここで祈っているわけです。最後の点に入りますけれども、このようにパウロは私たちがますます神様の御業、神様の力を知ることができるようにと祈っていますけれども、この祈りの中にある私たちが知るべき3つのことを確認、最後にしたいと思います。第一には、神の召しによって与えられる望み、神の召しによって与えられる望みです。第二に、生徒たちが受け継ぐべき栄光の富、生徒たちが受け継ぐべき栄光の富、そして3番目に、信じる私たちに働く神の優れた力、信じる私たちに働く神の優れた力です。1章8節9節で、神はあらゆる知恵と思慮をもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださったと言われています。まあ、今使徒はこの言葉を取り上げて、改めて読者に知恵と啓示の御霊が与えられ、あなた方が彼、つまり神様をより深く知ることができるようにと祈り求めています。私たちはこれら3つのことを知るために何よりも必要なこと、それはこの知恵と啓示の御霊が与えられるということです。まあ、しかし残念ながら私たちはしばしばそのことを見失い、迷いの暗闇の中に陥っているのではないでしょうか。ですからパウロはまず最初に、あなた方の心の目がはっきりと見えるようになってと祈るわけです。まあ、このことについても第2コリント4章6節、第2コリント4章6節にはこんな御言葉があります。神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださるのです。心というのはもう2000年前の人々にとっては、人間の体のことをそんなに今の私たちほど知りませんから、そもそもですね、心臓と心、心臓って別に今の私たちにとってみれば血を体中に送り込むものであって、別に思いとかと関係がないはずなんですけれども、でも考えてみれば緊張すれば一番わかるのは心臓ですね。ドキドキするとかですね、そういう意味で、おそらく昔の人はこの心というものには私たちの考えや思いがある場所というふうに考えたようです。つまり心というのは私たちの考えや思いのことです。つまり心の目が開かれるというのは、開かれるということは、何か摩訶不思議な神秘的な経験とはむしろ正反対に、私たちがはっきりと神様の御心を理解するということです。霧がかかったようになって迷っている私たちの心に光が差し込んで理解が与えられることです。それによって私たちは神様について、そして神様が私たちに教えたいと思っておられることについてはっきりした理解が与えられ、確信が与えられます。御霊によって心が開かれないままであるなら、私たちは自分の考えや常識、経験によって判断しなければなりません。神様はしばしば私たちが自分の考えや常識、経験によって判断できないように、私たちの常識や経験を超えることを経験させるのではないかと思います。それは私たちにとって喜ばしいことばかりではありません。試練であったり困難であったり、理解できないような状況であったりしますけれども、そんな状況に置かれたとき、もちろん私たちは不安や恐れに支配されてしまいますけれども、むしろ自分の考えや常識、経験が通用しないことを認めて神様を見上げる、まさに私たちの霊的な心の目が開かれる機会として、 私たちは受け止めていきたいと思いますし、そのような時まさに神様は私たちの心の目を開こうとされている、そのことを覚えたいと思います。さて、少し前置きが長くなったんですが、私たちが知るべき第一のことは神の召しによって与えられる望みです。この神様の召しについてはもうずっとお話ししてきた通りです。4節に書かれている世界のもとへの据えられる前からの選びであり、そして私たちをイエス・キリストによって自分の子としてくださるということです。これはすべて神様が御心により定めて、そして実行してくださったことです。この神様が私たちを選んで召してくださったことはどのような望みなのでしょうか。聖書が教えている望み、希望の第一の意味は、10節に書かれているところですけれども、最終的に主イエス様によって神様のすべての計画が完成するという約束です。そしてこの望みが神様によって召された私たちにとっては、神様の子を相続人とされていることの保証です。そこに私たちの信仰の土台があります。この確かな希望を与えられているからこそ、私たちは信仰の確信を持って今を生きることができるということです。あんまり専門的には終末論的とか言い方をしたりするんですけれども、あんまりそういう言葉を使うよりはですね、本当に神様が最終的に全てのものをイエス・キリストによって完成してくださるという、もうそれが私たちにとって最大の希望なんですね。その希望がない人は世界の終わりはどうなるんだろうかとかですね、地球はどうなるんだろうかとか、本当に不安の中にあるわけですけれども、私たちは神様が全てのことを完成してくださるという希望が与えられています。その希望を土台として私たちは今信仰の確信を持って生きることができるわけです。つまりそれが世にあって今生きる私たちにとっての力です。ローマ5章5節にもこんな言葉があります。この希望は失望に終わることがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの希望は主イエス様の十字架の愛、約束の聖霊によって保証されたものです。ですからこの希望は失望に終わることがありません。私たちはこの希望の確かさをどれほど知っているでしょうか。時に希望のない人のように絶望の中にないでしょうか。パウロは私たちがこの希望の確かさを知ることができるようにと祈り求めています。少し駆け足になりますが、次の点ですね、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。これも先週お話ししたようにですね、神様が聖徒たち私たちに相続財産として用意された栄光の富の豊かさという意味であり、そして私たち自身が神様にとってどれほどかけがえのない宝、豊かなものとされているかということです。これも先ほどお話しした希望と同じように、私たちが最終的に全て受け継ぐのは主イエス様によって全てが完成される終わりの時です。しかし希望と同じように、私たちがすでにこの栄光に富んだもの、御国を受け継ぐものとされているということが今世にあって生きる私たちの力であり励ましであるということです。ピリピ4章19節には、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要を満たしてくださいますと書かれています。以前の訳ではご自分の栄光の富となっていました。神様は今ですね、私たちをご自分の豊かさに従って栄光の富によって満たすことを願っておられます。それは私たちがこの神様の栄光の富によって満たされることを通して、私たちが宝の民であることが明らかにされ、神様の栄光が表されるためです。ですから私たちは神様を信頼して全ての必要が満たされることを大胆に願っていきたいと思うんですね。私たちには 今与えられているものの豊かさをもっと知ることができるようにとパウロは祈っています。最後の点、神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるか、それを私たちが知るようにということです。神様の力の並外れた偉大さを知るということです。まあ、ここでは力とですね、力を表す言葉が積み重ねられています。つまりこの神様の、例えばですね、神様の優れた力という言葉は神の力の力と訳せるような言葉です。このような表現を通してパウロは神様の力、働きの大きさ、偉大さを強調しています。そしてこの神様の偉大な力がはっきりと表されたのがイエス・キリストの復活と昇天です。それが20節で言っているわけですけれども、死を打ち破り私たちすべてのものに永遠の命を約束してくださった驚くべき神様の力がキリストの復活によって表されました。それは天地を創造された神様の力と同じ力です。そしてその驚くような神様の力は私たち信仰者の中にも働いているというんですね。私たちはこの神様の偉大な驚くべき力を知っているでしょうか。神様がキリストをよみがえらせたこの偉大な力が今も私たちの中に働いてくださっている、そのことを私たちは心から信じていきたいと思います。まあ、こういう私自身がもっともっと神様のこの優れた力というものを知っていきたい、そんなふうに願わされます。エペソ人へ手紙の1章からメッセージを続けてきました。今朝は14節までに書かれている神様がイエス・キリストを通して行われた御業の数々、それは私たちのためになされた御業ですけれども、それを私たちが今知ることができるように、そのために聖霊が働かれて私たちの心の目が開かれ、私たちが知ることができるようにというこの祈りについてお話ししてきました。この祈りは私たちが生涯捧げていくべき祈りだと思います。私自身ももっともっと信仰の確かさ、豊かさ、素晴らしさを知りたいと願います。私たちも共に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。